はい、皆さんこんにちは。4月19日金曜日です。今日はとてもいい天気です。で、見えないか、昨日までね、昨日だけかもしれないですが、雨でした。なんでね、家の中で仕事をしてたんですけれども、前回の、ポッドキャストでもお伝えした通り、最近はですね、仕事が結構忙しくなってきました。まあこれは iTalkie とは別にやっているフリーランスの仕事になるんですが、この仕事をしているので結構そうですね、毎日が忙しくなってきています。まあこれはですね、すごく嬉しいことです。今まで、去年の8月に仕事を終えてから9、10、11、12、1、2、3と7ヶ月ぐらい、まあフリーランスもやったりとか、iTalkie をずっとやってきてますけども、iTalkie と、まあ、フリーランスをちょくちょくやってきて、まあ、そんなにね、まあ、生活が、そんなになんていうのかな、ハッピーな感じの生活ではなかったので、まあ、たくさんね、旅行も行きたかったけど、行けなかったし、辛いなぁと思ってた時でもありました。でも、やはり、まあ、自分が選んだ道なので、仕事を辞めてよかったな、まあ、悔いはないですね。後悔はしてないんですけれども、ただやはり、まあ、自分のまだなんか足りないなというか、まあ、やりきった感ですよね。やっぱりこの仕事をしてて、あ、よし、自分はよくやったなって思ったことがなかったんですね。はい。なんでやはりなんか心残りというかね、まあ日本語で言うと、後ろ髪を引かれる思いっていうんですけどね、後ろ引かれるって感じですね。はい。で、思いで、まあ仕事を、まあお金ができたからやめようみたいな感じでね。ただまあお金ができたと言っても、そんなに大富豪になったわけでもないですし、ただ単にまあ自分がまあ結構1年ぐらいは生きていけるかなってぐらいの貯金ができたっていう感じだったので。でもね、今もうそれから7ヶ月経っちゃって、まあ別にその貯金を使っているっていうわけではないんですけども、やはり自分の中で、なんかこう、やりきれないなって思いがあったりして。で、まあ、前々回ぐらいにね、世界一周航空券を買いましたね。で、その航空券を買って、今年のね、7月11日に、日本を発つという予定をしているんですけれども、今とても悩んでおります。はい。いつも悩んでおるんですけども、とても悩んでいることがあります。それは何かというとですね、まず世界一周に行く旅行の予定は変わってないですし、その予定も今立てています。なんで、アフリカのどこに行こうか、で、どこの国の民族と一緒に住もうか。それで、まあ日本人がね、アフリカに住んでいる人たちがいて、まあそういうウェブサイトがあるので、ローカルの日本人に案内してもらったりとか、ガイドしてもらったりとか。そういうメールも今毎日しています。なんで、アフリカに行って、で、あと南米に行くってことは、決まっているんですが、ただですね、やっぱり不安というかね、まあ旅に対しては不安は全くないですし、楽しみ、面白み、興奮、エキサイトメントがあります。ただですね、やはり帰ってきてどうするのか。うん、今まで僕はバックパッカーをしてきたりとか、それこそインドにね、瞑想の修行に行って、それから帰ってきてね、特に何かをし始めたわけではないんです。うん、それが僕の弱みなんですよね。海外に行っていろいろなことを経験して、いろいろな人と出会い、文化、生活、いろんなことをしてきたんです。ただ、帰ってきたらお金がなくて、じゃあ仕事をしなきゃいけなくて。で、その仕事は自分が好きなことでもなくて。ね。それをずっとずっと繰り返してきたんです。うん。で、僕が言いたいことを分かる人は、まあ、いるかもしれないんですけども、今回の旅でも同じことが言えるんですね。もし自分が1年間旅に出て、旅行して、お金を使って、そしてまた帰ってきた時にどうするか。これって、すごくシビアな問題なんですね。昔は良かったんです。まあ、昔は良かった。まあ、これはあんまり言いたくない言葉ですけども、昔は例えば25歳、27歳、30歳でもね、外に出て、海外に出て、戻ってきたら、まあまだ若いよねって。30歳ぐらいだったら、まあ仕事見つかるでしょう、みたいな感じだったんですね。でも今、35歳になります。 7月になったらもう35歳。6月1日が私の誕生日なので、35歳になります。まあ、正直結婚とかは別にどうでもいいんですけどね。まあ、どうでもいい。まあ、パートナーは欲しいですけど、今はそんなことは考えてないですね。うん。でも、そう。とりあえず、今自分が考えているのは、その、35歳になって、で、また来年帰ってくる感じですね。今年の7月に出たら、来年2025年の7月に、南米、メキシコからか、中南米のメキシコから日本に帰ってくる予定です。で、その時にはもう36歳ですね。36歳で、じゃあお金がなくて、仕事がなくて、どうしましょう？これはとてもいい質問ですよね。帰ってきてからどうするのか。例えば、僕が90歳まで生きれたとします。とても幸せなことですね。90歳マイナス36歳で、あと54年間あります。人生もっと長いですね。とても嬉しいことです。54年間。仕事をしないで生きていけるか。いや、そんなことはないですね。ただ、自分が思ったこと、誓ったこと、前の仕事を辞めた時に誓ったことは、好きなことをして生きていく。ですね。好きなことで仕事をしていく。これは自分のモットーですし、今も自分が思っていることですね。ただ自分が好きなことっていうのは、なかなかこう、お金を得にくい、お金になりにくいということもあります。で、僕が今住みたいと思うところは、田舎ですね。日本の中の田舎。で、その田舎の家を買うっていうお金も必要ですね。うん。だからそういったいろいろなことを考えると、今、もし目の前に仕事のオファーが来たら、それを受けるべきではないのか、っていうふうに考えています。世界一周っていうのはすごく魅力的ですし、ずっとしたかったこと。で、もちろん前のポッドキャストでも言いましたが、世界一周をできる年齢も決まっています。40歳になったら世界一周しにくくなる。アフリカに行きにくくなるかもしれません。体がね、健康じゃなくなるかもしれない。30代だからアフリカの民族と一緒に暮らせて、いや、30代だから南米の民族と一緒に暮らせるかもしれません。それは僕が40歳になってからわかることなんですが、正直ですね、今はそういった不安があります。まあこれは僕が年を取ってしまったせいでもありますね。35歳になっちゃったから、やはりどうしようか。これはね、分岐点って言うんですけどね。いつも僕は分岐点にいます。うん。でも僕はね、これは悲観的に見てはないです。要はネガティブには捉えてないんですね。うん。だからここはすごく面白い分岐点として捉えています。もし、今ね、仕事をフリーランスで、なんか新しい仕事が、オファーっていうか、まあ、最近忙しい仕事がありますので、来週には、イベントが、東京でイベントがありまして、そのイベントに参加するために、いろいろな準備をしています。で、その会社のために、例えば、新しいクライアントができた。ね。新しい、コントラクト。契約が取れた。とします。そしたら、その契約は誰がマネージ、管理するのかというと、私になります。今実質その会社の日本の人っていうのは私しかいないんですね。で、エンジニアもいないですし、マーケティングもいないですし、バックオフィスもいないですし、何もいないです。で、私しかいないです。で、僕はこういう状況が大好きなんですね。もう01ですね。日本のマーケットを1から作り上げていくっていうのがすごく大好きなんです。だから僕にとってはすごく、まあ面白い。そして興奮できる。うん。とても楽しい環境なんです。ただですね、前回の会社でもそうでしたが、僕は本当にこの会社の環境でいいのかどうかっていうのは正直わかりません。うん。まあ、この会社で働いてみないとわかんないですし、ですね。うん。だから今僕は世界一周に行って、お金がなくなって日本に帰ってきて、さあどうしようか、36歳ってなるのか。一回もう一年間頑張って仕事をしてみよう。でも、今回は、節約とか倹約。まあ、たくさんしてきました。去年はね、もう何も楽しいことっていうか、あんま考えてなかったですし、もう自分が、もうなんかね、もう田舎の家にずっといて、なんかちょっとこう、内気。 誰とも何とも喋らないみたいな、そういうようなマインドセットだったんですね。で、今回は、例えば、まあお金、例えばお給料の面でも、ちょっとアップさせてもらえます。もらえるとしたら、ちょっとした余裕ができますよね。例えば、10万円、1ヶ月に10万円もらってたのを15万円にできたら、まあ5万円の余裕ができて、その5万円で、例えばお母さんとお父さんと一緒に旅行行ったりとか、例えば僕が大好きなブッシュクラフトに土曜日、日曜日行ったりとか、僕が興味がある大工仕事、日曜大工って言うんですけどね、DIY を、土曜日、日曜日にやったりとか、まあそういったことも可能性としては考えられます。うん。だから、まあそんなことをね、僕は今考えてもいるんですね。オプションとして、選択肢としてそれは、常にあるんですね。で、やはり、前のポッドキャストもそうでしたが、不動産を探すっていうことですね。やはり僕がもうこれから例えば海外に行ったりとか、田舎に住み始めたら、多分僕って収入がなくなっちゃうんですね。今までこの7ヶ月間、前の仕事から今の仕事までの7ヶ月間って本当に収入がなかったんです。なかったっていうか、まあ少なかったんですね。でも、前年度の税金を支払わなきゃいけないとか、なんかすごい、どんどん出てくんですね、お金ってね。不思議なことにね。で、まあ入ってくるお金は全然なくて、まあ愛登記をちょぼちょぼやってるから、まあ日々の生活はなんとか暮らせていけるんですけど、それでも厳しくて。でも、すごくそういうなんか肩身が狭い思いをしたんですね。こう肩身が狭い思いっていうのは何もできない。なんかこう狭い部屋に自分がいるみたいな、肩身が狭いですね。だからこう動きづらいし、羽を広げて動けない。要は羽を広げるっていうのは自由に動けるですね。自分が羽を持ってるようにこう自由に自分が行きたいところ、行きたい時にどんどん行ける。羽を伸ばせる感じですね。でも、肩身が狭い思いをしていました。そんな自分でも別に不満はなかったんですね。不満はなかった。まあ全然ハッピーですし、基本的には全然大丈夫だったんですが、ただやっぱり自分の家がないっていうことと、まあもっとクリエイティブに自分の体を動かしていきたいなっていうふうには常に思っていまして、だからそういう田舎の家に住んだりとかっていうのも不動産としては考えていたんですね。ただ、不動産、田舎の不動産を買ってしまうと、おそらく、まあ、そこだけの生活になって、そこからはちょっと、まあ、出づらいですよね。なかなか難しいことになりますし、まあ、今、私がそのオファーをもらえるんであれば、僕が仕事を持っているっていう社会的信用力ですね。これちょっと難しいですけども、その、社会にとって、この人は、安定的に、毎月お金をこのぐらいもらえるんだなっていうね、そういう証明書がもらえますよね。雇用されると会社でこの会社に働いています、この会社で毎月このぐらい入ってきますっていう証明ができると、まあ、銀行さんもこの人はお金貸してもいいなってなるんですね。でこの貸してもらったお金で不動産を買うっていう、まあ、そういうようなことを、まあ、年始ですね、今年1月2月ぐらいは考えてたんですけども、ただ1月に入ろうとしてた会社からはリジェクト、拒否されました。落ちましたね。うん、試験に落ちました。なんで僕は諦めて、じゃあもう世界一周に行こうと思ってた矢先思ってた時に、今の会社からのオファーがありました。まあ今のオファーはまあフリーランスとしての契約なんですが、まあ僕はこれが終わったら本当になんか、まあ来週ね、社長が来るんですね。この会社も結構大きいんですね。2500人とかの従業員いるんですけど、ちゃんとわざわざ社長が来て、社長がイベントのブースに立つっていう、なんか、すごいですよね。前の会社は多分1500人とかだったんですけど、社長と話したこともないですし、めちゃめちゃ遠い人だなって思ってたんですね。で、その会社より大きい会社の社長が、日本にわざわざ来て、僕と二人でブースに立って、こう、セールスをするっていう。なんかこれ全然面白いなーって、なんか面白い社長だなと思いますし、今毎日その社長と夜ミーティングをしてるんですけども、結構話しやすい社長だなとも思います。だから、この会社としては全然悪くないなと思いますし、いい会社だなと思ってます。で、この社長のためにも頑張りたいなっても思ってる感じですね。だから、まあその会社の社長が来週来るので、その社長とお話をして、で、しっかりとした、まあ、オファーがあるかどうかをそこで見定めたいと思います。 で、まあそこでね、これからずっと僕と働いていけるんであれば、僕は、まあいいオファーがあれば、その会社で働くっていうこともオプションとして入れてます。ただ条件はありますね。このぐらいの給料が欲しいって言って、これが OK であれば、働くかもしれないですが、もし、例えば前の会社より低かったりとか、いや、日本は、まあ違う、まあこのぐらいのお金で、君ぐらいの能力、タレントは見つかるから、うん、君にはそんなに出せないって言われたら、それはそれで OK なんです。それは僕は、じゃあ OK。僕は今ここで辞めます。で、世界一周の方に僕は集中できますね。はい。本当に集中できる。ので、そういうふうにしようかなって今考えています。だから今は、選択肢 A、選択肢 B でとても悩んでいる。これはね、両方はできないんですね。世界一周中に仕事をしたいんですけど、僕は世界一周しながら、民族と一緒にいるので、民族と一緒にいるときは、インターネットがないんですね。はい。インターネットがないとお仕事にならないという感じです。だからこそ、日本で、例えば不動産を買ったりとか、わかんないですけどね。ETF、ディビデンドですね。まあ、高配当株っていうんですけど、日本でそういう株を買ってから、まあ、毎月、まあ、お金が入ってくるような感じにして、そしたら、まあ、働かなくてもいい。まあ、そんな、豪華に旅行ができないですけども、まあ、毎月入ってくるお金で、なんとか生活ができるようになれば、僕も安心して旅行に行けます。安心して、あ、今日、今月はこのぐらい入ってくる。っていうのが分かるので、じゃあこのぐらい使おう。そしたら、まあ、そんなに難しくないよねって思うんですね。だからそのぐらいの状態にしてから行った方がいいかなって今感じています。じゃないとですね、働かないとお金が入ってこないっていう状態なんです、僕今。だからそれが一番怖くてですね、自分の体が動かなくなったりとか、健康じゃなくなったりとか、例えばお父さんお母さんが倒れて介護が必要になった、介護サポートですね、必要になったとかになったら、もう働けないですね。で、その働けない時にでもちゃんとしたなんていうの、マネーマシンを作っておけば安心するんです。心が安心しますし、別に自分はそんなになんかこうなんていうのかな、いろんなオファーにイエスイエスって言わなくても良くなる。うん、多分40歳超えると僕ね、全部にイエスとは言わなくなると思うんですね。あ、この案件はちょっと辛そうだなとか、うん、この案件はちょっと、うん、ちょっと割に合わない。割に合わないっていうのは、なんか自分がやっている労働力、自分が働いているそのパワー、エネルギー、使っているエネルギーよりも、もらえるお金、もらえるものっていうのが少なかったら割に合わないんですね。まあ、イコールにならない。だから割に合わないっていうんですけど、割に合わない。と思うので、だから、その仕事はやらなくなるってことはですね、どんどんどんどん仕事がなくなる。で、オファーもどんどんどんどん減ると思うんですね、40歳になったら。だからこそ、まあ、今なのかなとも思うんですね。仕事においての今しかない、そして旅にとっての今しかない、これどちらもあるんですね。20代の時は旅、今行ってもいい、で帰ってきたら仕事もあるって感じですね。今は旅に行ったら仕事があるかどうかわからない。でも仕事に行って旅に行けるかどうかわからないなんつってね、この2つのオプションがあるんですけど、でもこれがもし80歳になったらですよ、旅にも行けない、仕事にも、ね、行かない。これがおそらく将来の自分だと思うんですね。でもそんな時に自分は一番ハッピーでいるための自分を今作っているですね。その自分は本当に微笑んでいて、80歳の自分ですね、よく頑張ったと。君が今こうやって頑張ってから80歳の自分がいるんだよって、まあ、そう言って言ってくれるような自分に、なりたいですし、そのための自分に今こうなるために頑張っているというふうに捉えて、いきたいなと思います。だからまあ何が起きても僕はハッピーですし、何が起きても幸せでいるべきだと思います。幸せでいる権利があると思うので、だから僕はそれを続けていく予定です。はい。まあそんな感じでね、ちょっと今日は長くなりましたが、最近のアップデートはこんな感じでした。来週もね、ちょっと結構忙しくなっちゃって、水曜日、火、水、木、金でイベントがあるので、そこの時はね、絶対に、ポッドキャストはできないんですけども、まあその後ぐらいですね、来月ぐらいにはできると思います。それか、まあ今月末ですね。はい。ってことでまた皆さん、ありがとうございました。聞いてくれて。 またね。